はい、皆さんこんにちは、宜野湾シティ FM からです。本日はですね、宜野湾シティ FM から歩いて5分のところにあります独立行政法人国立病院機構沖縄病院、本日は、院長先生川端先生を、お招きして、お話をお伺いしたいと思います。川端先生よろしくお願いします。
はい、宜野湾シティ FM リスナーの皆さん、はい、さい、ぐすよ、ちゅううがなびら、国立病院機構沖縄病院の院長総医病院、川端つとむんでうんぬきや病院、ゆたさるぐと、ちしきみそおり、FM、宜野湾シティ FM のリスナーの皆さんこんにちは。この番組で市民の皆様に、健康増進の情報提供を担当いたします。宜野湾シティ FM からほど近い宜野湾市我如古にございます国立病院機構沖縄病院院長の川端と申します。どうぞよろしくお聞きおきください。さて、今日は、初回ということで私どもの、国立病院機構沖縄病院を、紹介させてください。皆さんは、沖縄病院と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。結核や、神経難病、がんなどなど、治療に難重する、疾患の終着駅と考えてはいませんか。むしろ逆でして、現在では結核、肺がん、脳神経筋疾患を的確に診断し治療に結びつける、あるいは治療する、センター的機能を有する専門医療施設でございまして、どちらかと言いますと、始発駅と考えております。特に、結核医療、神経難病に関しては、国の政策医療として今なおその役割を担っております。それでは沖縄病院の、創設の経緯からお話しいたします。終戦後、結核の蔓延で多くの国民が苦しんだ時代があり、多くの結核患者が命を落とし、結核が不治の病と呼ばれた時代がありました。沖縄県においては1948年に沖縄民政府公衆衛生部金保養院として、今の金町に、公立の結核療養所として百姓で、開設されました。1952年には琉球政府創立に伴い、名前も、琉球政府立金保養院と改称しました。その後も、結核患者は増え続け、1968年には、当院は461床となりました。そして、1972年の日本復帰に伴い、国立療養所金保養院と改称いたしました。1978年には、政策医療のもう一つの柱である筋ジストロフィー病棟を新設し、現在の宜野湾市我如古に新築移転してまいりました。そして病院の名称も国立療養所沖縄病院となったわけです。あれから、38年の歳月が流れました。筋ジストロフィー病棟は神経難病病棟と名前を変え、昨年12月に新築建て替えをし、脳神経筋疾患研究センターも併設、いたしました。沖縄県難病医療拠点病院として、今後増え続けると予想される認知症から変性疾患まで指導医専門医を含め7人の神経内科医師が診療に携わっております。お話を戻しますと、現在結核は減少を続け、今では50床の1病棟のみとなっております。その反面、肺がんは年々増加を続け、とうとう1999年には日本人の悪性腫瘍での死亡数が第1位となったわけですが、沖縄県ではすでに1981年に 肺がんが胃がんを抜いて第一位になってしまいました。大腸がんも同様で、全国では大腸がんが死亡数で胃がんを抜いて第2位になったのは2013年でしたが、沖縄県では1998年でした。沖縄県の疾病構造は15年から20年先の日本の疾病構造を示していると言って過言ではありません。当院では呼吸器外科指導医、専門医を含め6人の呼吸器外科スタッフが診療に従事し、専門医育成機関病院として年間100例以上の手術実績を有します。また呼吸器内科部門も指導医、専門医を合わせて7人のスタッフで化学療法や気管支鏡検査を行い、内科外科合わせて年間200人を超える肺がんの新患の診療に当たっております。病院創設期の結核診療から、今や肺がんをはじめ間質性肺炎に代表される肥満性肺疾患や COPD、 気管支喘息といった幅広い呼吸器疾患に対し専門性の高い診療を行っております。消化器部門におきましても、男性の消化器専門医のほかに女性の消化器内視鏡専門医が、特に女性の皆様の検査治療のご相談に応じますので、お気軽に受診してください。当院の診療科をご紹介いたします。内科、神経内科、呼吸器科、外科、整形外科、呼吸器外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科を標榜いたしております。神経内科は、紹介状が必要となりますが、その他の科は、紹介状なしでも、どうぞ受診していただきますようお願いいたします。以上、簡単に沖縄病院を紹介させていただきました。なお、当院の基本理念は、患者様の立場を尊重し高度で良質な医療を提供しますです。患者さんに塗ち薬と思っていただける医療看護の提供を目指します。市民の皆様からのご質問には、この番組を通して、いろいろ回答したいと思っております。あるいは、国立病院機構沖縄病院のホームページをでも回答したいと思っておりますので、ご質問をお待ちしております。
はい、院長先生ありがとうございました。今先ほどから国立病院機構沖縄病院の、歴史を、語っていただきました。確かに、宜野湾市民も含めてですね、沖縄県民の皆さんが、国立病院、機構沖縄病院に関してですね、病気の終着駅というイメージがあったかと思いますが、今の先生の説明では、始発駅なんだというところをもう一度ちょっと、発言していただければと思います。
はい、当院の創設期には、国の政策医療といわれる、まあ、結核と、筋ジストロフィーをはじめとする神経難病の、に、特化した、病院として、開設されました。しかし、その後、例えば、結核は激減し、その代わり肺がんが、増加したということで、肺がんをはじめとする、悪性腫瘍の、専門性の高い、治療並びに、診断、それ神経内科の、領域におかれましても、おきましても、最近、増加、今後も増加するであろう、認知症をはじめとする、神経筋疾患に対する、専門性の高い病院、さらには、消化器内科でも、内視鏡を駆使した、幅広い、医療の提供を現在行っていますので、市民の皆様には、まあ、自分では、簡単な病気になったかなと、まあ、そういった例えば風邪でありましてもですね、お気軽に受診していただければと思います。
はい、ありがとうございました。それから、院長先生、もう一つ、沖縄県の疾病構造、疾病構造が、全国の中でも15年から20年、早いと、いうことがありましたが、その背景というのはどういった感じになりますか。
はい、例えば肺がんが、全国で、死亡率というか死亡数の悪性腫瘍の中でトップになりましたのは、1999年の話です。で、沖縄県におきましては、肺がんが胃がんを抜いて、死亡数のトップになったのは、1981年ですので、18年早いことになります。まあ、その原因として考えられるのがですね、沖縄県 においてはですね、他府県にない、そういった何かがあると考えるわけですね。その場合、当院と名古屋大学の、共同研究等々、行いました。
ニコチンというか、
タールの含有量です ですね、そういった沖縄ブランドのタバコは19ミリ含まれております。それに対して1ミリとか2ミリとかの低タールのタバコが普及している現在とは、そのタバコの内容も違っている、まあそういった点とかですね、から開始年齢が早いといった点などが指摘されております。また大腸がんにおいてもですね、2013年に、大腸がんが胃がんを抜いて死亡数第2位となりましたが、沖縄県においてはすでに1998年にその現象は起こっている等々を考えますと、沖縄県は、現在 のファーストフード、メインの、食生活とか、メインとは言いませんが、そういった食生活等も考えてみますとですね、日本本土のより15年から20年早い疾病構造を有しているんじゃないかということで、先ほど自分の考えを述べさせていただいた次第です。
はい、それから先生、非常に最近残念なことに沖縄県のこの寿命年齢ですね、昔何年前ですかね、男女とも、全国で沖縄1位だったのが、もうどんどんどんどん後ろの方へ行ってきまして、やっぱりその辺の背景というのも今言った、食事とか、はい、そういったことが考えられますか。
はい、そうですね、まあ、そういったことも含めましてですね、当院 内科あるいは総合内科の先生から今後、糖尿病あるいは、そういった生活習慣病については詳しく今後説明させていただきたいと思います。
はい、最後に先生、先ほど、国立、病院機構沖縄病院が、ぬち薬を提供するという、はい、このぬち薬というね、沖縄には素晴らしいその方言がありまして、ぜひそのぬち薬をですね、市民県民の皆さんに、ぜひ、提供していただくことを願って、今日は先生、初回でまずはこの歴史から語っていただきましたけど、また毎週ですね、お越し、先生変わるがら来ていただいて、よろしくお願いしたいと思います。最後に一言よろしくお願いします。
はい、先ほどもお話ししましたけど、沖縄病院の、基本理念は、患者様の立場を尊重し、高度で良質な医療を提供することにあります。患者さん目線に立って医療看護の提供を目指しますので、市民の皆さんはじめ県民の皆様にぜひお気軽に受診していただきますようお願いいたします。
はい、先生今日は本当にありがとうございました。それでは、ラジオをお聞きの皆様に、当局のですね、メールアドレス、そして、ファックスナンバーを申し上げますので、ご質問等あればぜひお寄せください。宜野湾シティ FM の、メールアドレスです。ホームページの方で、www.ginowancity-fm.com、ホームページの方に、が今の案内です。それからファックス番号が 098 098-943-5782、098-943-5782です。どうぞ、質問等ございましたら、どんどん、ホームページもしくはファックスをお寄せいただければと思います。先ほども申しましたように、すぐあのギノワンシティ FM からもう歩いて5分のところに、国立病院機構の沖縄病院、ございます。これから、開局したばかりですが、毎週1回ですね、こういう形で、医療のことを、いろんな分野の先生方をお招きして、発信したいと思いますので、どうぞ、また、来週お聞きください。本日は、院長先生、よろしく、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。